中学生ボランティア新聞令和2年12月発行山彦だよりナンバー157。紙面には特集テーマ、各校のボランティア地域活動の紹介、あの災害を忘れないでの3つのテーマが取り上げられています。はじめに特集です。特集テーマ、優しさを広げる3つの輪。新型コロナウイルス感染症は世界中で感染の拡大が続いている状況です。その中でも学校生活をみんなで工夫していくことが大切になってきています。そこで私たちができる学校生活の工夫や取り組みを考えてみましょう。病気、不安、差別という3つの感染症の顔を、優しさが広がる3つの顔へ。この3つの顔は感染症の負のスパイラルと言われ、どんどん悪い方向へ広がりが続いていきます。この負のスパイラルを断ち切るために、マスクの着用や手洗いなど感染症対策をしっかり行うことは大切です。コロナウイルスの3つの顔を、笑顔や健康、安心する笑顔に変えていくには、優しさの循環の思いやり、つながり、支え合いの3つの力が注目されます。思いやりの力を高めるには、相手の立場や気持ちを考えること、相手の話をしっかり聞いたり、正しい情報で相手を知ることです。つながりの力を高めるには、家族やお友達など、周りの人たちとのやりとりを想像しましょう。どんな言葉を掛け合っていたかな？支え合いの力を高めるには、一人ぼっちにさせないような声掛けや、自分でできることや得意なことを活かして、何ができるか考えてみましょう。そこで、学校生活の中での工夫や取り組みで、負のスパイラルを優しさの循環に変えていく各地の中学校の取り組みや工夫を紹介します。長野市立豊野中学校では、自分たちの災害の経験や思いを受け止め、7月の熊本豪雨災害の被災中学校へ、メッセージを作る取り組みを行いました。思いやること、つながること。台風19号の被害を受けた豊野中学校の生徒たちにより活動は始まりました。災害を受けた自分たちだからこそ伝えられるメッセージがあると、生徒会のあけぼの委員会が中心となってメッセージ作りに取り組みました。取り組みの始めは、相手の状況をよく知ること、相手の気持ちを考えることから始めました。つながること、支え合うこと。メッセージを作成するときには、自分たちの経験や気持ちも振り返りながら、丁寧にメッセージを書きました。生徒のメッセージより、前向きに頑張れば、良いことが絶対に起きると思います。応援しています。2年生。僕たちも同じような思いをしたけど、今は元気に過ごしています。絶対に一人ではないので、頑張ってください。3年生。自分たちのできる方法を考え、学校の仲間と共に取り組んでいくことは、お互いに助け合っていくことになります。支えること、思いやること。みんなで広げよう。シトラスリボンプロジェクトの取り組み。このプロジェクトは、新型コロナウイルスの影響による差別や偏見をなくそうと始まった活動です。学校や会社で感染した人が出たときに、その後も、お帰り、頑張ってね、と優しく迎えられる地域のために、その気持ちを表すリボンで作ったマークです。シトラスリボンは、シトラス色、明るい緑色のリボンを使い、3つの輪が作られています。3つの輪は、学校、家庭、地域を表しています。飯田市立緑ヶ丘中学校では、2年生の生徒会が飯田市の伝統文化の水引きを使ってシトラスリボン作りを行いました。 シトラスリボンを通じて、みんなが安心して過ごせる毎日を地域に広めていく活動に結びつけたいと思っています。とコメントしてくれました。特別コーナー、SDGs17 のゴール、私たちにできること。持続可能な開発目標、私たちができること。SDGs とは、貧困や不平等、格差、気候変動などの様々な問題を根本的に解決することを目指す世界共通の17の目標、ゴールです。SDGs をすでに学校で取り組んでいる皆さんもいるかもしれませんね。知っている人も知らない人も未来の地球のために一緒に考えてみましょう。今回紹介するのは目標3、健康であることです。何歳であっても健康で安心して満足に暮らせるようにする。目標3を達成するために世界の国々が合意したこと。1、出産時に亡くなってしまうお母さんの数を減らします。2、赤ちゃんや5歳未満の子供が防ぐことのできる理由で亡くなることがないようにします。3、HIV、エイズなどの感染症や肝炎、水によって感染する病気などの流行を終わらせます。4、麻薬、アルコールの危険性や心の病気の予防についての知識を広めます。5. 家族計画、性教育、リプロダクティブヘルスといった妊娠と出産に関する知識を広めます。6. すべての人が質の高い医療を受け、薬やワクチンを得られるようにします。7. 世界中で交通事故による死亡者や負傷者の数を半分に減らします。8. 害のある化学物質や大気汚染や水質汚染、土壌汚染が原因で命を落としたり病気になったりする人の数を大きく減らします。すべての子供や若者が健康でいられるためには何が必要でしょうか？次は各校のボランティア地域活動の紹介です。岡谷市立岡谷西部中学校、花咲く丘プロジェクト。地域のシンボル、ツツジの植栽活動から未来を考える。岡谷西部中学校では校舎建て替えにより花などの植物が少なくなったことをきっかけに、学校の未来を考えようと花咲く丘プロジェクトの活動を行っています。本年度は3つの花、夢、環境、個性を咲かせようというスローガンを掲げました。活動の中心となるのは岡谷市の歯科でもあるツツジです。学校の近くには中部日本一と言われるツツジの名所、鶴峰公園があり、また校歌では春はツツジの花咲く丘にと歌われます。このように学校の周りを地域に親しまれた花でいっぱいにしようと、昨年度からツツジの植樹と栽培をしています。これまでに約600本のツツジが植えられ、4月5月にはたくさんの綺麗な花を咲かせました。ツツジの植樹や栽培を通して、私たちは地域の方や同窓会、PTA の方々との関わりを深めてきました。現在は総合的な学習の時間に1年生がツツジの挿し木や染め物に挑戦したり、学友会でも全校を挙げて挿し木を中心とした学校の花環境の整備をしたりと、ツツジを中心に据えた活動が展開されています。これらの活動を通して、試行錯誤しながら課題を解決していく力を高めています。これからも地域の誇りであるツツジに愛着を持って接し続け、花いっぱいの学校にしたいです。 これらの活動の写真が7枚あります。信州大学教育学部附属長野中学校、地域から世界へ、企業や高校との協力を通して学ぶ。信州大学教育学部附属長野中学校は全校600名、生徒の8割が電車を利用し、北信地区全域から通学しています。住む地域は様々ですが、学校のある地域への思いを形にしようと、同じ地域に工場を構える富士通長野工場の皆さんと協力して、地域環境美化作業を行っています。回収されるゴミの量が年々減り、地域の環境が改善されていることを実感しています。また、昨年度は、本校学友会と長野高校生徒会が連携して、海外医療ボランティア、ハロー・アルソンプロジェクトを実施しました。この活動は、フィリピンへ、学用品、歯ブラシ、石鹸などの支援物資を送るものです。貧困のために歯ブラシが買えず、8歳にして前歯4本を失ったアルソン君の存在を知ったことが活動の始まりです。集まった支援物資は、長野高校生徒会の先輩に託し、直接現地へ届けていただきました。これからも地域との関わりを大切に、視野を広く持って取り組むことを大切にしていきます。これらの活動の写真が5枚あります。あの災害を忘れないで。令和元年、東日本台風災害を振り返って、長野市立豊野中学校の様子をお伝えします。防災週間を通じて考える防災への心構え。令和元年、東日本台風。令和元年、2019年の台風第19号は、長野県内に初めて大雨特別警報が発表されるほどの記録的な大雨をもたらしました。千曲川流域を中心に、川の氾濫や土砂災害が起こり、住宅や農地、学校やお店などが被害に遭いました。東日本台風の被害を受けた豊野中学校。学校のグラウンドにはプレハブの仮設校舎が建っています。水害から1年となる10月5日から16日までを防災週間として、避難訓練と地域防災の学習を行いました。学習1、防災タイムラインを作成しよう。自分の住んでいる地域のハザードマップを見ながら、家族と一緒にマイタイムラインを作成し、学校で各自のものを発表しました。マイタイムラインとは、市町村が作成・公表した洪水ハザードマップを用いて、様々な洪水リスクを知り、どのような避難行動が必要か、また、どういうタイミングで避難することが良いのかを自ら考え行動することを計画したものです。学習2、豊野災害史を知る学習。豊野地区のこれまでの災害を社会科の先生に教えてもらいました。何度も洪水の被害に遭った地域の特徴や備えなど学びました。学習3、水害を想定した避難訓練。学校内の1階部分の浸水を想定して、垂直避難と保護者との連絡、迎えなどを想定した訓練を行いました。これらの学習、活動の写真が3枚。水の引いた後の黒板や校庭の様子の写真が2枚あります。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0928 長野市若里 7-1-7 県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、 ファックス 026-228-0130、 電子メール vcenter@ nsyako.or.jp ホームページ http://www.nsyako.or.jp 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyako.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン、フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだよりナンバー157、中学生ボランティア新聞を終わります。